こんばんは。福祉経営の力こぶパーソナリティの金本です。この番組は、医療介護福祉業界で奮闘する経営者の皆さんに経営のヒントとエールをお届けします。この番組は一般社団法人医療介護福祉人材マネージメント総研の提供でお送りします。本日のテーマは福祉ビジョングループ株式会社のミッションと提供する価値です。本日も前回に引き続き福祉ビジョングループ株式会社代表の塚本さんにじっくりお話を伺っていきたいと思います。まずは福祉ビジョンのミッションについてお聞きしたいのですが、一言で表すとどんな思いを込めているのでしょうか？
ミッションって難しいね。
ちょっと大きいんですけど。
大きいね。
ここからちょっと細かくお話を伺いできればなと思います。ま
あ、やるべきこと、自分に課したものだというふうに解釈をすると、はい、医療介護福祉業界のを良くすることっていうのが、まあ、全体的な、まあ、一言で言うと、はい、そういうことだね。でその心はって言われると、医療介護福祉の事業組織を良くすること。
あ、大きく事業組織を良くするんですね。
そう、
医療介護福祉
の、はい、そう、だから単体で何かやっても別に、なんだろうな、そんなに業界が良くなるとは思えないですよ。
はい。
でもっと大きなことをやろうとすると制度改革になっちゃうね。
はい。
それは現実的にできないじゃないですか、はい、政治家でもないので。でやろうとしてもすごく時間がかかるので、はい、組織を良くすることが業界全体を良くするっていうふうに思ってます、はい、だからまず大きなミッションとしては、医療介護福祉事業を担っている組織を良くすること
を今、福祉ビジョングループのミッションとしては、そこを面に、まあ、そういう思いを持って進めてるってことですよね。
そうです。組織改善ですね。
組織改善。はい、うんうんうん、ここの組織改善に目を向けるようになったこうきっかけとかは何かですか？前回お話しした内容の中でもあるのか、それともまたそれとは別に。
いやいやいや、いいよいいよ、深いですね。
そうですね。はい。
まあ、組織改善に目を向けるようになったのは、もともと独立した時は営業代行をやってたんですよ、
はい、
私が医療介護福祉に特化した営業代行支援っていうのに最初に独立をしたんですよ。でどこの会社も営業代行っていうと割と、なんだろうな、やってほしいことだから、はい、ニーズは高いんだけども、はい、その営業代行をやったととて、何かが変わるわけではないんですよ。
うん、そうですよね。
はい、で今もそうだけど、はい、入り口、うちにお客さんとして依頼が来ることって、はい、売上で困ってます、人が来ないなくて困ってますっていうことが大きいんですよね。うん、はい、でもその採用とか営業だけ着手したとて、なんだ変わらないですよ。例えば売上が上がっても多分それは一時的で、継続的にそれを持続的にいい営業活動をしていくとか、地域連携をやっていくとかってなった時には、持続させる組織の仕組みが必要なんですよ。で人が入らないから、じゃあ採用代行やってくれって言われて、うちがやったとて採用で入ってきても、その人が辞めたら意味がないですか。結局はその人が入ってきてそこで活躍し続けなきゃいけなくて、その人が活躍し続けることで組織にとってプラスになるわけですよ、
はい、
でそこまで持っていくには、はい、組織の中の仕組みだったり、それを運用する人の問題が大きいんで、だから組織改善が重要なんですよ。
で今回のその福祉ビジョングループの今のミッションには、組織を良くするってところにたどり着いてるっていうことですね。
そうね、結局そこやらないと良くならんと、
まあ、上辺だけをこう改善してるだけで中が変わらないからっていうこと。
そうで、あとよくあるのが、自分でなんでそういう事業を自分で事業やった方が早いじゃんみたいなこととか、
はい、
じゃあ例えば訪問看護やればとか、障害者グループホーム自分でやればそんなにいいものってやればっていう、それはね、そもそも立場が全然違うわけです。主観的に事業とやっていいやるのと、客観的に外部から支援するっていう、もう種類がそもそも違うんで、それはね、全く議論にはならないということですね。
考えたことはないんですか？なんかその、
いや、あるよ。 あるけど、それをやっちゃうと自分だけのとこじゃないですか。例えば組織を良くして業界を良くするって考えた時に自分で運営していくと遅いんですよ。一個の事業所を大きくしていくのに何年かかるんですかって話じゃん。で、それは組織はよ、そこの組織はいいかもしれないけど業界が良くなるわけではないので、外部の立場でいろんな会社さんに一気に支援した方がいいわけです。効率的だし早いし、向こうもね、こっちも、はい、まあだからそういうことです。
じゃあそこをまあ重点的にもやってるっていうことですね。
そうね、
なんかすごい新しい背景が見えた感じがします。まあ常に日頃からおっしゃっていることではあるんですけど、
そうだ、
はい。まあ、あとはなんか前回もお話ししてたあの地域連携、地域でどう活動してくるかっていうところがすごい得意なのかなっていうのがあるんですけど、
はい、
まあ、事業所がその地域でどうやって活躍するのかとか一緒に考えたりとかをしたりするのもこの組織を良くすることにも含まれてるのかなと思うんですが、その辺はどうですか。
なんかね、表層なんだよね。表層、まあ、表面的な話、
はい、
まあ、売上とか地域連携の話って、
はい、
地域連携に関しては内部のためだけじゃなくて自分の自組織のためだけじゃなくてそこの地域のためにやることもあるので、だから、半々ですね、立場としては。片足は地域、片足は自組織みたいな感じで、そうそう、あの両方のためにやるっていうのが地域連携ですね。いや、これやることで地域が良くなる、地域が良くなるというか、地域で困っている利用者さんを支援することができる、自分たちがいいサービスを提供していればの話ですね。
そうですね、まあ、あくまでも前提はそっちってことですね。わかりました、ありがとうございます。で、まあ、今は 大まかなミッションのところでお伺いしたんですけど、じゃ次に福祉ビジョングループが、まあ、その医療介護福祉の事業所、まあ、まして経営者の方々に提供している価値について伺えればなと思うんですけど、具体的にどういう支援をしているかというところも踏まえて、はい、まあ、ちょっとそのまた言葉が
価値もまた
いや人それぞれなんですけど、
どういう価値を与えるか、どういう価値があるかっていうか、
まずじゃあ会社として福祉ビジョングループとしてどういう価値を与えるか、
生み出すかっていう感じだよ、ね、
そうですね、はい、
まあ、あくまでもやっぱり経営支援なので経営が良くなることですよね。うちが入ることによってざっくり言うと経営が良くなるっていう価値がある。で、その経営が良くなったかどうかっていう指標は、まあ、その売上の数字もそうだし、例えば採用人数もそうだよねと。で、あとはそこの満足度みたいなところもあるわけで、このね、経営が良くなったよねみたいなところの指標って非常に実は難しくて、黒字だからいいわけでもなく、黒字だけどみんな辞めましたみたいな話だと全く意味がなかったりとかするんで、ね、非常に難しいけど、だからどんな課題があるかによってその課題を解決していく積み重ねが結果的に経営を良くしていくっていうふうには考えています。なので一概にその経営課題って何って言われると本当組織によりけりみたいな感じなんですよ。病院でやるのは現場と経営の対立とか、まあ、こんなの病院じゃなくてもどこでもあるんですけど、まあ、看護だってあるわけで訪問看護だってあるし、で障害者グループホームだと、経営者が全く関与してもらえないっていうのもあるわけじゃないですか。でフランチャイズも結局フランチャイズに加盟したけど、具体的なことはあまり教えてもらえないとか、結局コンサルにうちに依頼してくるお客さんの方が多いわけで、
フランチャイズに加盟してる
っても加盟してるのに、はい、だからまあだから課題もそのかなり分割できるんで、一概に低課題といえども採用なり定着なり地域連携なり人の意識改革なり経営者の意識なり仕組みだのルールだの職場環境だのってめちゃめちゃあるんで、そこにこう支援をしていくっていうところですね、
はいはい。じゃあ具体的に、まあ、その福祉ビジョングループとして支援しているという、あの大まかに分かれてるじゃないですか、採用とかを、ま 上げると、まず1個目が経営支援、
概要はね、
概要です、概要です、
抽象的に言うと経営支援、はいはい、その後今あるサービスを並べればいいんだよね、はい、
そうです、
はい、経営支援って言った中には売上、人材、組織づくりがあると、はい、うん、で売上のところは、地域連携の地域連携支援があって、はい、地域連携支援は地域連携同行支援と代行支援があるということですね、はい、で、人材支援のところは、採用代行支援、人材定着支援でしょ、あと人材教育、人材育成があって研修があるわけです
よ、ね、すごい、
はい、で人事評価制度も作りますと、はい、いうことですね。で組織、作りっていうと、まあ、いわゆる組織強化支援というふうに言ってますけども、まあ、いわゆるマニュアル作ったりとかルール作り、それを定着させる、あとはその組織図を編成して、役割を明確にして、それぞれが自分の役割を認識して意識してそれを実行して、生産性の高い業務ができるようにするっていうところですね、まあ、そういうのがあります。
はい、はい、ありがとうございます。ちょっと
これ言えるって
一概ではなかなか言えない、
と当然だけど言えるってすごいですね当然だけどね、
まあ、ただそれがその本当に、まあ、今一緒に支援させてもらってますけど、本当事業所ごとに正解はないですし、全員が全員同じではないので、まあ、多分そのまず最初にこう無料相談というか相談に入らせてもらった上で、まず課題を、何が課題かのヒアリングを行い、そうそう、
無料相談が重要なのはコンサルが怪しいというふうに思われるからですよ、ね、
はい、
昨日も無料相談 ね、はい、北海道から来てくれたお客様がいらっしゃってね、無料相談ビクビクしてきたけど
営業かけられるんじゃないか、
そうそうそうそう、ね、営業かけられるって思ったらこんなに教えてくれるのみたいな感じ、まあ、でもお伝えしてできればそれでよし、できないことがあればうちでお手伝いしますよっていう、そういうスタンスです。
そうですね、基本的にその無料相談60分も課題解決に向けた明日からでも使えるものを本当に提供させてもらってるので、かなり価値のあるものかなとは思います。でまあ、いつもよく塚本さんがおっしゃってるみたいに基本的には伴走スタイルでやってるのが特徴的かなって思うんですけど、なんかここもすごいこだわりがあってこういう形をとってるんですか？なんか
あ、いや、こだわりじゃなくて伴走しなきゃ変わらないというか、
かっこいいな、
あ、いや
じゃあ今の言い方、あの今で皆さん音声だけなんですけど、
いやいや伴走しなきゃ変わんないじゃないですか。
はい、
コンサルが一人二人バンって入ったぐらいで、うんうん、そんな組織が良くなるんだったら、うん、コンサル儲かりまくりですよっていう。あと組織がめちゃめちゃ良くなるじゃないですか。うん、めちゃめちゃ増える。結局、関われる時間がそんなにないですよね。まあ、これ商売だから、コンサルが持ってる、まあ、豊富な知識とか経験を局所的に支援するわけですよ。でも素人がやるとどうなるかというと無駄なことをたくさんやるんですよ。どれからやっていいかわからないから全部1から100まで全部試すじゃないですか。どれぐらいかかるの時間って感じじゃないですか。あと技術とか能力とか。でもコンサルが入っていいのはポイントがわかるんですよ。情報を聞くと、ヒアリングをして情報収集をすると、ここの課題はこういうふうに解決した方がいいねっていう、かなりこう局所的にスポット的に支援ができるんで効率的に早いんですよ。だから人が100時間かかるところを例えばそうだな10分の1の10時間でできちゃったりするんで、だから単価が高いんですよ、
うんうんうん、
っていう理屈ですね、はい、でかといってじゃあポイントが分かったとて、言っただけでできるかどうかっていうと、できないです。できないというか、できる能力があってやってくれれば変わるけど、できる能力が不足してる、できる人がいませんってなったら、一緒にやるしかないじゃないですか。つまり、一緒にやってよと。一緒にやってくれないとうまくいきませんよっていうことを言いたいがための伴走にしてるのは、一緒に走ってねってことです。
いや、だからその、ただお任せスタイルとかだと違うってことですよね。
そう、丸投げは全然何の身にもならないし、よくありますよ、地域連携を代行してくれた、うちの代行支援は、ね、訪問代行はしませんので、お手紙代行っていうのはやりますけど、 私も訪問代行したとで、ね、私と桂山さんが仲良くなったところで地域に何にもないじゃないですか、
生まれないですから
ね、そこの地域にいないしみたいな、うん、だからあなたたちの地域なんだからあなたたちがしっかりできるようにして地域づくりを一緒にやっていくっていうことを一緒にやっていく、サポートしながらやっていくっていうふうにやらないと何だ無駄ですよ、お金の、だって財産何もなんないよ、うん、っていうことで伴走してねって、うん、伴走はいいんじゃなくてしないと出ないよっていう効果は
いや本当にそうだと思います、
協力しないと、うん、はい、
なんか、まあ、今からその協力してくれた事業所さんのエピソードと逆に反対にその全く協力体制のなかった事業所さんとかの話をエピソードをなんか思うの聞ければなと思うんですけど、
そうだね、
はい、なんかある意味印象に残ってるじゃないですか、どっちもすごく伴走がうまくいったタイプと伴走いけると思ったら伴走全然してくれなくてっていうパターン、
そうだね、
はい、
そうね、伴走してくれなかった、伴走してくれたところは3ヶ月で離職率ゼロになったよね、は
い、おお、
それはとある訪問看護ステーションだけど、離職率が7割ぐらいあったところだけど、3ヶ月で結構短いじゃないですか、なんで3ヶ月でそれできたかっていうと社長の意思決定がすごい早かった、社長が一緒に伴走してくれたし社長の下についてる人がすごく優秀だったので話し合いもスムーズだし議論もできたし、決めたことをすぐ指示出してくれたっていうのでそれがすごく早かったんで結果的に3ヶ月で離職率ゼロになったということですね。それは成功事例だと思う。でもう一個はその他の会社さんでは採用とかも全部丸投げとされてしまうと、丸投げって意識の話と物理的な行動の話があるんだけど、行動はいいのよ、はい、丸投げしてもらっても、うん、意識は一緒にやっててほしいんですよ。じゃないと、まず連絡が滞るんですよ、そういうお客さんで返信が遅い、めちゃくちゃ返信遅いし帰っても来ない、で、会議をしても上の空みたいな感じで、結局採用して問い合わせから採用までのルートがどうなってるかみたいなところを全部整理はするんだけども、どこで止まったのかの情報共有もされないので、
あ、じゃあ全く見えない
ですね、見えないですよ、どこまで行ったか、どこに課題があるのかわからないので、まあ、なので、伴走してくれないと難しいよってことですね。
そうですね、コンサルだからできるだろうというのは全く違うってことですね。
できるけどうちの会社じゃないんで。
いや、そうなんですよね、結局私たちの会社みたいになっちゃうのでできなくはないです。
でもあくまでも補完するんで、不足しているノウハウとか能力、行動力、行動量をこれを補完する立場なので、経営の意思決定はしないし、意思決定をするための材料を与えたいと思うし、それは役割だと思ってるんで、だからコンサルの役割をちゃんと明確に理解をした上で多分依頼しないと文句が出ると
思う。福祉ビジョンの役割としては、まあ、今まで言ってきたみたいにそういう意思決定のための支援のところのこうアドバイスだったり助言とかですね。
そうね、でもそんな手軽な助言というよりはこれやればいいよみたいなのは正直ないじゃないですか、うんうん、だから本質的に現状の課題をちゃんと把握した上で提案、提示、助言をするので、まあ、それをしたところで飲んでくれるかどうかはもちろんその経営者さんのご判断ですね。それは、ね、経営者さんのご判断に任せる。他にないかと言われれば他にも提示する人、うん、でも多分それを提示してるってことはその時のその提示が、ベストなんですよ、ベターでありベストなんていうことですね、うん、
多分その塚本さんが課題をこう見つけ出すのはすごい多分得意だと思うんですけど、聞き出す時に意識してることとかは何かあるんですか？
まず数字を見て、で数字だけだと本質は見切れないんですよ。数字って改ざんができちゃうんで、データも抽出の仕方によっては結果が変わっちゃうんで、それだけ信用してるわけではなくて、それプラスそこで働いている人の声を聞いて、それが数字と合致してれば真実だというふうに思ってるんですよ。それが事実で、課題をどう見つけてるかっていうところでは、目的 が明確であればそこまでのルートがちゃんとあるんですよ。つまりプロセスがで目的までのプロセスが客観的に見てずれてるかずれてないか不足してるか不足してないかっていうのはなんとなくなんだろうね、わかるあこの業界のにおいてね、
はい
はい、だけど例えば外部じゃ自分たちのコンサル事業のねこの私たちの課題は何かって言われた時には客観視できないんですよ中にいるから。だから逆にコンサルお願いしたいみたいなね他の人に
外部から見
てるってことですよね。だからほら採用したじゃないですか、はい、外部から見れる人も、うん、課題を見つけるために、うんはい、
ありがとうございます。まあ、きっと今これを聞いてくれてる中の方でもこう経営者の方々がいらっしゃると思うんですけど、まあ、医療介護福祉に特化してる方以外の方も聞いてくれてると思うんですが、はいはい、なんか伝えたいこととかありますか？なんかこう大きいんですけどね、また質問の内容が。
いや別に私は経営者として大したものでもないんで、いろんな経営者の方がいますので先輩方に申し上げることはそんなにないんですがコンサルうまく使うといいよとは思うね。
あ、まあ、そのどの業界においてもってことですよね、
うん、コンサル悪みたいになっちゃってるけど、でも見極めるのは難しいと思う。コンサルを見極めるのは
どこで見極めればいいんですか？
やっぱり人の真実って行動だと思うんで、行動だよね。結果はほら左右できないんだけど、はい、実績はほら実は作れちゃうじゃないですか、はい、うまく言おうと思えば言えちゃうでしょ、
はい、
正直かどうかって分かんないじゃないですか、はい、だからその人の行動だと思う、はい、だからうちはお試しコンサルをやってるし、そこで言ってることをちゃんと、まあ、信用したこれはそうだなと思えばね、まあ、信用してもらってもいいと思うけど、そのほとんどの偽物が多いからね、コンサル。
え、怖い、偽物。あ、そのまあできますよっていう、
お金だけ、いやできますよっていうかお金だけ取ってずれてる、期待値とやってることが、うん、そうだからそこの事前のすり合わせは割と大事かもしれないですね。何のためにコンサルを採用するのかを、ちゃんと明確にした上でコンサル選びをしないとずれちゃうかもしれない。
深いですね。
だってコンサルって誰でも名乗れるし、
まあそうですね、
私だってほら未経験から名乗って、でもある程度その営業の実績とかはあってその絵を活用はしてたけども、デビューしましたみたいなところって体系化されてないのと、コンサルティング概念みたいなものがうまくできてないことがあるから、ただ助言とか経験に基づいて助言だけアドバイスするとかね、するだけだと多分そんなに意味がないのと、あとコンサルにもいろんな種類があるんですよね。コンサルはほら導くって英語で言うとね、コンサルトなんでお客さんを導いてあげるっていうところが基本的にはあると思うんです。だけどその中に労働力が不足してれば代行もする会社もあるだろうし、ノウハウや経験が不足してれば知恵を貸すっていうコンサルもあると思うんですよね。それが適切なものをちゃんと提供してくれるかどうかは、まあ見極め難しいですね。でも話し方でわからないかな。
いやー、上手い人もいますからね、話すのが。そのプレゼンが上手い人もいるじゃないですか。だからこの人にお願いしたら大丈夫かもと思ってお願いしたら全然行動してくれなかったとか。
そうそう、だから行動が伴うかどうかだね。契約するまでの行動も含めて、連絡のやり取りから契約書のスピード感から、そうだね、
まあ、あとうちの場合よくその その契約後のちゃんと説明もするじゃないですか。
する。
そういうのもちゃんと聞いた方がいいですかね。
そうだね。
どういう風に動いてくれるのかとか、やっぱ一応にお任せスタイルだと
あと従業員さんいた方がいいかも、いるところがいいかも、
まあ、それはそうですね。一人でやってるとかじゃなくてちゃんとこう従業員さん共にやってるってことです
ね。そうそうそう、
わかりました、ありがとうございます。なんかこうちょっとね話がなかなか大きくなっちゃうので難しいんですけど、 まあ、今週はこのちょっと福祉ビジョングループのミッションと提供する価値っていうところをちょっと大きく題としてお話がお伺いできたので、はい、皆さんの何かしらのヒントになったのかなと思います。では今週の力こぶワード、この大きい話の中で
OK です、はい、いいですよ、
決めていただければと思います。
はい、怪しいコンサル、
怪しいコンサル、
キーワードは怪しいコンサルにしましょう。
怪しいコンサル、はい、その心は、
まあ見極めが難しいということで、
はい、
うちも怪しいと思われるのでね。
ね、
大学院に行ってた時ですらそう思われて、
まあ怪しいがずっとつきまとってきてるみたいな感じですよね。
そうそうそう、
怪しい怪しい怪しいみたいな。
わかりますよね。おかげさまでうちはね、お客様にも恵まれて、は
い、そうですね、はい、で今回の、まあ、このラジオもこの怪しさをちょっとでもなくしたいという思いもあり始めたところでもあるので、ね、まあ、怪しいと思いながら最初は皆さん聞かれてるかとは思いますが、
怪しいラジオ、
いやだ、なんかやだんですけどちゃんと月曜日の7時に放送してるのに怪しいコンサルみたいになっちゃいますね。
怪しいコンサルのラジオ
で、まあ、来週以降はまた、成功事例と学び、まあ、あとはこう地域とつながる経営のところをやってたりすると思うので、はい、まあ、そこをテーマにお話をお伺いできればなと思っておりますので、はい、また来週もよろしくお願いします。
お願いします。
今月は、4回ほど出演していただきまして、また別の方々ゲストでお呼びできればなと思っております。
お願いします。
なんかゲストのリクエスト問われば皆さんからご意見頂戴できればなと。どういう話を聞きたいかがちょっとすごく客観的に教えてほしいですよね。
コンサル受けた人とかいるね、もしか
失敗した人とか、ね、そうですね、失敗した人とかいいかもしれないですね、うん、そういった方々をお呼びして実際に話をしてみるっていうのは面白いかもしれないです。
確かに、
はい、あとはなんかこういろいろ聞きたいこととかがあれば質問いただければ回答できる準備をしておこうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、では本日は福祉ビジョングループ株式会社のミッションと提供する価値についてっていうところを、福祉ビジョングループ代表の塚本さんにお話をお伺いしました。そしてここでお知らせです。福祉ビジョングループ株式会社のホームページから LINE 公式アカウントにご登録いただいた方には特典をプレゼントしております。1. 経営者の皆さんに役立つ個別無料相談60分、先ほど話の中でもあった個別無料相談を、LINE 公式アカウントにご登録いただけると無料で受けていただけます。はい、で2つ目、すぐに実践できる地域連携のポイントで、3つ目、採用に直結する人材採用のポイント、この3つを無料でお渡ししていますので、ぜひ LINE 公式アカウントにご登録いただければと思います。で次回、成功事例と学び、地域とつながる経営をテーマにお送りしたいと思っております。番組へのご感想や質問は福祉ビジョングループ株式会社のホームページからお寄せください。この番組は一般社団法人医療介護福祉人材マネジメント総研の提供でお送りしました。それではまた皆様、来週も福祉経営の力を一緒に鼓舞していきましょう。鼓舞鼓舞
いいですね
今週もありがとうございました、はい、また来週もよろしくお願いいたします。Thank you.